社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第123回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。ということで、もう夏真っ盛りですね。
7月10
日の配信です。はい、収録自体はちょっと1ヶ月ぐらい前に撮ってるんですけども、ちょっとでもやっぱ暑くなってきてますね。
ね、じめじめ、
エアコンつけ始めちゃってますよ、はい、もう。
本当ですよね。
エアコンどうなんですかね。まあ暑すぎんのもあれですけど、そんなにエアコンガン効かせてんのもどうなのかなって気もしちゃっていて。
ね、そうなんです。
ちょっと前までなんか27度設定とか言ってたじゃないですか。
27度暑いっすよね。
暑いっすよね。ちょっと今無理ですよね。
う
ん、
そう。
なんか、ね、どんどん変わってくるんですけど、なんかどうしたらいいのか、エアコンとの向き合い方、そんなことを最近考えてます、
ね。うん、知ってる人は教えてください。でもなんかつけた方がいいらしいですよ、やっぱり。
あ、まあそうなんでしょうけどね。でめっちゃ冷えません、エアコンつけると体。
そう、
なんか調子悪くなっちゃって。
そうなんですよね。そうそう、あ、だからね、
教えてほしい。
そう、私がお付き合いしてる方がおっしゃってたのは、寝る時とかですよね、はい、はいはい、エアコンつけてちゃんと厚い布団で寝なさいって言ってました。
ああ、なるほどね。
タオルケットはダメらしいです。吐いちゃうから。で、冷えしすぎちゃうんですって。
ちょっとなんか贅沢な気もしますけど、エアコン効かせて厚い布団で寝る、
うん、うん、まあだから効かす、まあ暑いというかね、暑いというか、はい、タオルケットはダメらしいですよ。タオルケットもすぐ吐いちゃうじゃないですか。だからそういうのじゃなくて、う
ん、こ
う薄いっていうか、夏用のなんかそういう布団で寝た方がいいですよ、みたいなこと。それ去年から試して、ちょっとうまくいきました
よ。
そういう意味
で。
僕も、エアコン嫌いだったんで、つけなかったんですよ、一昨年とか。全然ダメで、夜中起きちゃうんですよね。だからやっぱり、暑すぎて。それよりもさ、
ね、生活しにくい夏になってますよ、本当に世の中的に。
本当ですよね。
夏バテしないように皆さん、頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
はい。まあ、そんな中ですね、ダメポ、今回は、なんと、特別編ということで、年金ですね。年金をテーマに。はい、いいっすね、はい、年金のテーマにって。あんまり今までダメポでこういう回なかったんで、ちょっと年金は気になるところなんで聞きたい。
気になるところでどこまでね、答えられるかもあれです。勝手なこと話したいなと思ってますが。
どうぞどうぞ、はい。お願いします。面白そう。
はい、そうなんですよ。はい、で、まあ、いろいろとね、もちろん、その、YouTube とかでね、社会保険の無視の方もいろいろと話したりとか、まあ、はい、そういうのが得意な方もいらっしゃるので、まあ、詳しいところはそういうものも見ていただいたらなとは思いますが、はい、まあ、普段私がお客さんとかにお話をしているような、お話とかを、ちょっとね、したいなと思っております。
おー、
で、さっきも言ったように、まあ、ちょうど今日の収録の日が、年金法っていうのがあって、ね、うん、聞いてる方からしたら少し前に騒がれた、あれで、国会にね、成立になりましたみたいなのがあって、うんうんうん、それが成立される見通しになってる日なんですね。で、多分、この放送が、7月のいつでしたっけ、うん、10日なんで。
ですね。
ですよね。だから、選挙の前なんで、いろいろとね、その、選挙になるとなんか年金が取り上げられたみたいな話もあるので、ね、まあそういう情報も増えてくるだろうなと思いますので、じゃあちょっと、その、年金に関して、普段思ってることとか、お話ししたいなと思って、今日と、実は次回、2回に分けてですね。
めちゃくちゃスペシャルじゃないですか。はい、
そう、スペシャルで夏ですからね。
夏ですから。
してということです。はい。ただ、別に私はなんか特定の、その、いろんな法案の良し悪しとかそういうものを 語りたいということではなくて、まあ、次回はですね、その、どんな内容での改訂になってるんですよとかっていうことはお話をしますので、多少私の思いがもちろん出てしまうとは思いますけど、はい、今日はむしろその前に、あの、まあ、いろんな意見がもちろんあって当たり前ですよね。だし、意見がないと困るので、ただま、意見を持ったとしても、なんていうんですかね、前提として、多分この前提は皆さんが共通に持っとかないと いけないというか、持っていただきたい前提の上でいろんな意見を持ってもらいたいなっていう、そんなお話をしたいなと思いますので、まあそんなスタンスで皆さんもこう気楽に聞いていただいたらいいのかなと思います。で、あの詳しく勉強している人にとってはもしかするとまあ当たり前だよっていうことになってしまうかもしれませんけど、まあそれはちょっと、まあ聞きながら、あのね、暑い日、暑い夜これ聞きながら、眠りに落ちるみたいな話でもいいか
もしれません。はい、眠れますかねこの話で。はい。
あ、どうでしょうね。あの、知ってる人にとっては眠れる話になるかもしれません。
逆にね、なるほどね、はい。ちょっと楽しみですけど。はい。
はい。で、一つ目、まあ、だから、まず、年金法の改正というものが、そもそもどうしてこのタイミングでとか、うん、っていうのは、あの、皆さんに共通で認識いただきたいっていうことは、もちろん、この番組でもいつも話してるんですけど、もう日本が人口減少社会に、うんうん、入っちゃってますねというのが、まあ大前提なんですよね。そういう意味で言うと。で、だから、まあ、これはいろんな意見がもしかするとあると思う。ただそうは言っても、まあ今も年金もらってる方もいらっしゃるし、今の年金の制度とか支給額とか支給率とか、いろんな言葉が出てくるんですけど、ね、いくらもらえるとかね、あるんですけど、それと全く同じものを今後維持していくっていうのは、まあ難しいという、そういうスタンスは多分皆さん共通の認識を持っていただいた方がいいのかなっていうふうに。まあ結局、あの、人口が減っていく、この番組でも何回も申し上げているように、まあね、働き手が減っていってしまうということで言うと、その、お金がどんどん減っていってしまうということになりますからね。そういう意味で言うとね。はい。あの、年金保険料、まあどういうふうに誰から取るかということは別にしても、その母数が減っていっちゃうんですから、まあそれを維持するための保険料がもう減っていってしまうということで考えると、全く同じことを出し続けるっていうのは無理なんだろうなっていうことは、やっぱり、あの、その前提で、じゃあどうするのっていう話は考えていただいた方が建設的な、議論もできるのかなとは思います。あの、ね、とはいえ今と全く同じ制度が維持できるんじゃないかみたいなスタンスの、ね、とは多分、その、意見がもう最初から噛み合わなくなってしまうと思うので、はい。そうではない方がいいのかなっていうふうに思ってるということです。でシンプルに言ってしまうと、まあ、誰がじゃあその減っていく分をどう負担するんですかという話なのかなっていう、そうですよね、まあ、これは僕の表現でかもしれませんけど、うん、まあ、要はあの負担が増えてる要素っていうのをね、その、うん、何らかの形で、まあ、どこまで増やすとか額とかね、その大きさは別にしても、うん、誰かがやっぱり負担をしないといけないということだと思いますので、うん、あの、まあ、この前提っていうのはやっぱり当たり前かもしれませんけど、あの、うん、皆さん持っていただいた上で、いろんな情報とかにも接していただいた方がいいのかなっていうふうには思います。ね、うん。だから、まあ、そういう前提で考えた場合に、じゃあ負担の仕方のも話なんだなと思うと、うん、ね、いろんな意見がね、いろんな、そのやり方っていうのはいろんな、その意見とかね、いろんなアイデアが出てるみたいなので、その良し悪しっていうことは、検討できるとは思うんですけど、
なるほどね、あの、
うん、でも全く今と同じだけのものを今と同じだけのお金をかけてっていうのは無理なんで、うん、誰が負担するんだろうな。じゃあ今年金もらってる方々、例えば年金もらってる方々の年金の額を減らすとかっていうのは、うん、今年金もらってる方々の負担をが増えるということですしね、もらってるものが減っちゃうということだったら、あるいはあの次回も話しますけれども、じゃあ今、年金を払ってる方々の、その年金率を、あの、料率をちょっと高めるっていうのは、今の若い人たちとか、あの、働いてる方々の負担が増えるっていうことなんで。
うん、まあ、結局。不公平な感じしちゃいますよね、そういうの言われると。
まあ、そうですね。まあ、その不公平な感じはもちろんそうなんですけど、どっかで結局、全員が全員公平でっていうのはもうありえない世界なんだろうなっていうふうには思いますね。これが、
めちゃくちゃ難しいですね。
うん、だと思います。そういう意味で言うと、簡単な話ではないとは思います。そういう意味で。まあ、だからこそいろんな意見があっていいと思いますし、なんですけどね。はい、 や、だから本当に、あれあれ、私とかが生まれた時代とかだと、もうどんどん人が増えてってるとかね、そういう時代だったわけですから、なんて言うんですか、誰が我慢する、まあ我慢するみたいな言い方、言葉を今使っちゃいましたけど、そういう話ではなくて、将来どうやって受け取りましょうかとか、何に使いましょうみたいな話だったと思うんですけど、今はそうではなくなっちゃってるなっていうのが。
複雑。難しい。
複雑で難しいことでは難しい。でもそれを皆さんちょっとね、ちゃんと考えていただきたいなっていうの
は。そうですね。向き合わなきゃいけない時期なんでしょうね。
そうですね。まあだからそういう意味で言うと、向き合い方もいろいろとあるし、選挙で言うならば各政党がどういう向き合い方をしてるかっていうことで、いろいろとね、公約に出てきたりとか、マスコミがいろいろと取り上げたりとかしてるっていうのは、やっぱり難しい問題だからだなっていう話だとは思います。
確かに。
まあ、余談ですけどね。まあ、これは私の本当の試験ですけど、まあ、それは本来だったらね、別に選挙の時じゃなくて、もっと考えないといけないことなんで、選挙の時だけ出てくるっていうのは、ちょっとね、なんか複雑な思いはありますけどね。
確かに、ね。
ともすれば考えないといけないことなんですよね。常日頃から考えないといけないことが、なんでこのタイミングだけカッと出てきて。
そもそも政治の仕組みをちょっと考えた方がいいかもしれないですよね。
それは。あるかもしれないです、ね、
難しい、いろいろ、
はい、というのはまずその、ね、誰かが負担、まあ、今と全く同じっていうのは無理なんじゃないんでしょうかということであり、シンプルに言うならば誰が負担を増やすんですかっていう、そういうスタンスでいろんなその案を検討いただくという、まあ、その前提でですね、検討いただくっていうことが必要じゃないかなっていうことには反応いただく方っていうのは少ないんじゃないかなと思います、まあ、で2つ目はちょっともうちょっと、まあ、それは当たり前の話かもしれませんので、はい、もうちょっとその、なんだろう、ちょっと知識的なお話になってしまうかもしれませんけど、うんうんうん、まあ、今の年金制度ってどんなものなのっていうことについてお話をしたいなと思います。今回の二つ目ですけどね。
はい、
で、それは、年金は保険なんですよ。保険ってどういう、仕組み、どういうことだと理解してます？トマさん。はい。保険って何ですか？
何かが起こるかもしれないっていうところに、お金をこうかけて、いざという時に、助かるように、みたいな、敷いておくが、なんか、はい、うん、そういうやつ。
そうですね。そういうやつですね。おっしゃる通りですね。はい、まあ何かが起こるかもしれないことのために、お金をね、出して、で、そのお金というのも一人で出すんじゃなくて、何人もね、いろんな方々がたくさん出すことによって、ね、うんうん、何か起こってしまった時に、ね、一人だけで蓄えるっていうことを、ね、一人だけで出すんじゃなくて、みんなが制度として、うんうん、みんながこう出し上がってるお金を、まあ、はい、何かあった時のために使うっていうことであるし、うんうんうん、あとは、ね、例えば保険は、なんだろう、こう、ね、保険に加入しましたっていう時に、次の日に何かその、うん、何か起こっちゃいこまでのことが起きたとしても、うん、その保険で約束されているものは入ってきますから、はいはい、まあそれもやっぱりいいところですよね。まあ本当に何かリスクを、うん、リスクに備えてるものなんですよっていうことなんですけど、うん、はい、で、今の日本の年金制度っていうものは、実は3つのリスクに備えてて、
ほう。
で、その、年を取ってしまって、で、まあ、特にリタイアした後とかになるんですけど、まあ、働いている、リタイアする前と同じだけの収入が得られにくくなるっていうことのための、まあ、そうなった時のリスクとね、その不具合がいろいろ出てくるかもしれないから、それに備えるっていう機能があって、う
ん、なるほどね、
それが一つ目です。
一番それがイメージしやすいですね、年金って。
そうですね。はい。それがだから、うん、いわゆる、今回もいろいろと、一番取り立たされてるのはそこなので、うん、はい、まあ、いわゆる、言葉で言うと、老齢年金って言われるんですけど、ね、
老齢。
老齢。はい。実は、老齢年金保険っていうね、制度上とか法律上で言うと、保険っていう言葉がついてることが多いんですけど、だからそれは年を取った時のために備える保険なんですよね。で、最初に、あと何があるかっていうお話をすると、はい、障害を負ってしまうっていう、ことですね。何か頑張って働いている方が、ね、交通事故に遭ってしまって、 残念ながら、それまでと同じ働き方ができなくなってしまうであったりとか、うんうんうんうん、あるいはまあもちろんもともとね、生まれながらに障害を負っている方は、その方はね、そうでない方と同じような働き方っていうのはできないので、障害によって、どうしてもその方の、その、発揮できる能力っていうのが限られてしまうので、そういうリスクに対して備えられるっていう部分があるということですね。うんうんうんうん、で、もう一個は、いわゆる、まあ、これは保険の、本当に生命保険みたいなイメージになりますけど、はい、一家の大黒柱というか、屋台骨での働き手の方が亡くなってしまう。
ほうほうほう。
まあ、これイコールだから死亡保険みたいなことですよね。今で言ったらトーマスさんがね、お子様生まれてね、もうじき可愛い盛りだった、うんうん。まあ、トーマスが亡くなってしまった場合に、お子さんとか奥さんが、配偶者の方が、生きていくために、やっぱりお金が必要になるわけですから、それを手当てしましょうっていうことで、まあその3つのこと、まあ今の最後のは遺族年金っていうふうに言われるものですけど。
はいはいはい。
だから、それぞれリスクに備えてるものが保険、年金なんですよっていうことが、まず3つリスクがあるんですよっていうことであって、まあだからその一般の、なんだろう、生命保険で言ったら、こう、なんですかね、特約がいっぱいついてる、3つついてるような、そんなものが今の日本の公的年金制度だっていうことは、持っておいていただきたいなって思います。
なるほど。言われるまでなんか保険っていうイメージなかったですけど、言われてみたらそうですね。なるほど、ね。
そうなんです、そうなんです。で、だから今おっしゃったように、もう一つは保険はだから、貯金じゃないんですよね。
うんうんうん。
これも多分前提として、考えていただいたらいいかなと思うし、特にその老齢年金とかの話をするときっていうのは、うん、その貯金ではないし投資ではないんですよっていうことを考えておいてもらった方がいいなっていうふうに思います、
うん、
で、それはどういうことかっていうと、まあ多分今回もね、いろんなその次回お話をする、年金の、まあ老齢年金の額の引き上げをどうするのかっていうのが改正法案の一つに入ってるんですけど、それの時の試算をするときによく出てくるのは、はい、受け取る期間がどのぐらいの期間があっていくら受け取れます。
はいはいはい。
で、それまでにいくら保険料払いますみたいなものがあってですね、うん、その比較が出るんですよね。だから得するんですよとか、
うん、
損するんですよとか。で、まあ、もちろんそれは、大事な要素なので、検討するときには検討していただきたいことなんですけど、
はい、
でも、そもそもの一番の機能は、うん、それはだから貯金みたいな話だと、いくら支払っていくらもらえるっていうことを、単純にそれだけで比較をするっていうことはいいかなと思うんですね。でも、実は老齢年金、年を取った後もらえる年金っていうのは、はい、今の日本の年金制度っていうのは、いつまででももらえるんですよ、生きてる限り。
ああ、はいはいはいはいはい。すごいですね。
だから、試算で言ったら、例えば結構あるのは65歳から85歳までの期間で区切った場合に、うん、こんな試算になりますよっていうものが出てくるんですけど。
うんうんうんうん、
でも、その試算の人が、じゃあ自分はそうだと当てはまって、よしよしを考えました。でも、うん、あなたが実際85歳になったら、その翌年死にたいんですかって話だって。
うんうん、確かに。
死にたくないと思うんですよ。
そりゃそうだ。
ずっと生きていたいんですっていう時ももらえたりとかする、うん、もらえますので、
うん、
給付の額っていうのは。
うんうんうん、
だから、割とその、費用の支払いといくらもらえますみたいなことの議論の時に、もちろんその議論は大事な議論なんですよ。その、どれだけ効果的なあれになるかっていう、うんうん、効果的なんで、ただそこだけで見ていただくっていうのも、なんかちょっと違うんじゃないかなっていう。
確かにね。
思います。
どんどん寿命も伸びてますしね。
自分も伸びてますしね。だからそういう意味で言うと、その、だし、本当にこう、なんて言うんですかね。だから、保険って、一方で、例えばですけど、なんだろうな、うん、地震保険とかかけてる方いらっしゃると思うんで、うんうんうん、あれもだから、大体うちもかけてますけど、1年ごとに払いますよね。で、地震保険で、1年経って保険料払って、この間地震が来ませんでしたっていう時の、その保険料に対しての捉え方って、すっげえ損したなって思う人もいるかもしれませんけど、でも、多分僕とはどちらかって、まあこの資源になっちゃいますけど、どちらかっていうと、何にもなくてよかったなって思うんですね。
まあまあまあまあまあ。そらそうですね。ちょっともったいないなと思いますけどね。
もったいないなとは思いますけど、うん、そのもったいないなって思う気分、気持ちとかも、ちょっと本当にその資産の時は、 検討していただいてもいいのかな。なね、だから65歳から85歳までの資産で厳密に、じゃあ何パーセントしかもらえないんで、うん、これはダメだみたいに思ってる方が、うん、でもそれ以下ずっとね、85歳まで生きられて、ああ、よかったなと。もっとその時、ピンピン元気で生きられてるんだったら嬉しいことじゃないですか。
う
ん、
そり
ゃ
そうだ。
その間何もなかったっていうことに関して嬉しいことなんで、うん、嬉しいことのために保険料かけてたんだよっていうような、そんな視点も入れて考えていただいたらいいんじゃないかなっていうふうには。
ね、
うんうん、
それは確かに言えてますね。
ちょっと思います。だから非常に難しい問題ではあるし、その保険料の資産っていうのはもちろん、重要な要素ではあるんですけれども、うんうんうん、それを考えるときに、その、単純にこれが貯金だったりとか、投資だったりとか、うん、だったら、うん、毎年いくら支払って、それがいくら返ってくるっていうことのシンプルな話だけですので、うんうんうん、それだけで検討してもいいのかなと思うんですけど、うん、ちょっと違う要素が年金っていうものにはあるんじゃないかなっていうふうに思いますということですね。うん、はい。はいというのはもう、まあ、二つ目であり。で、あとは、もう一つは、うん、今の延長にもなりますけど、だからやっぱり何かある時に備えるっていうことで言うと、まあ、やっぱりライフステージというか、それぞれの人生でどんなことがあるかっていうことに対して、うん、まあ、いろんな特約がついてるというふうに申しましたけど、今の日本の年金制度も、障害リスクっていうのは、基本的には20歳から保険料とか払ってる方は20歳以降で障害になった場合にはもらえたりとかするわけです。うんうんうんで、さっき言った遺族年金ですね。稼ぎ手の方が亡くなっちゃった時っていうのは、はい、結局配偶者の方ができた場合には、もらえたりとかするわけですから、っていうことであり、うん、で、老齢年金っていうのは基本的なリタイアした後にもらうようなっていうことで言うと、まあ、異なるライフステージにの、その、何かあったら困ることに対して備えてるなっていうこともありますし、で、この異なるライフステージの、ライフステージのあり方自体も、以前と比べればだいぶ変わってるし、っていうこともあるので。
そうですね、確かにね。
その辺もやっぱりちゃんと整理をしていただいた上で、これは次回ちょっとお話をすることですけど、今回実は遺族年金の支給内容が結構変わってるんですけど、まあネットで見たりとかするといろんな意見があるんですね。
はいはい、
で、とはいえ、その、本当にその、以前と同じような、はい、パートナーとの役割分担だったりとかっていうことをしてる方がどのぐらいいらっしゃるんですかっていうことだと考えると、そこも結構変わってたりとかするので、
そうですね。
だから少なくとも、私たちが子供の頃は、うちもそうでしたけど、まあ父親がいて、母親は家庭を支えてるみたいな状況だった時に、今の年金制度っていうのはできてきてる部分がありましたけど、そこではだいぶ変わってきちゃってますので、まあそういう、だから、
今
の、
今ね、
うん、ライフステージがどうなってるんだろうなとか、そういうものっていうことに合わせて、年金制度っていうのも変わってるんだなっていうことまでちょっと、思いを馳せていただきたいなっていうのはあります。まあ数字の比較だけで、とどめてしまうのではなくて、その数字がなんでそういう制度になってるんだろうなっていうこともぜひ考えていただきたいなっていうふうに思いますということですね。
すごい、はい、なんか全然そんなに考えたことなかったんで、すごいいろいろ、はい、勉強になりました。
ありがとうございます。
刺激的でした、今日の内容は。
本当ですか？ありがとうございます。はい。はい、
へー。ちょっと、
次回ね。次回ちょっともうちょっと、今回どんな話が出てますかっていうことはお話をしたいなと思っております。
なるほどね。ちょっと楽しみにしてます。は
い、
ぜひ、教えていただいて、解説をお願いします。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。で、番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。
はい。まあ、これは前も毎回毎回言ってることなんですけど、実は7月10日っていうのは、もう、ほとんどの方々はやってると思いますけど、労働保険の年度更新というものはもう手続きが基本的には終わってて、今日までに、保険料も払ってくださいねっていう納期限が今日までになってますので、お忘れることなくように、まあ、特に、我々みたいな社会保険労務士に、事務作業とかを委託をなさっている事業所さんは、うん、まあ、セロシーは、もちろん書類作って、保険料いくらまでですっていうところはお伝えするまでやっていると思うんですけど、
はいはいはい、
たまに払ってなくて過ぎちゃってる方も、実は私の、知ってる方というか、私のお客様でもいたりとかしましたので、今年はそこを結構、はい、ちゃんと払いましたっていうことを、ちゃんと、あれしてますので、皆さんもそういうことがないように、と思いますので、はい、お願いいたします、はい、ということでございます。
はい、ございます。はい、今日もありがとうございました。ぜひですね、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちらご登録をお願いいたします。今月、もう来週かな？人手不足を考える会っていう岡本先生のイベントもあるんですよね。
そうですね。はい。はい、そうです、そうです。
オンラインのイベントでどなたでもご参加いただけますので、よろしければそういったものもご参加いただきたいなと思ってます。
はい、
LINE の方からもご案内おそらく行くと思いますので、ぜひご参加
よろしくお願いします。
はい。 というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩みの社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第123回この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてください。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。